作り始められたのは1991年
そうですね、
ですね。で、うん、早くもですね、日本一に輝くのが2002年
そうですね、
ですね、2002年ですね。ジャパンナイフギルドっていうのの大賞を取られたんですよね、はいはい、そしてその2年後2004年に、その2回目の、日本一を取られて、はい、そのナイフをアメリカに持っていかれたところ、それが年1回アメリカで発行されている一番権威のある雑誌ナイフ2006で、Within Sword Award 受賞といわゆる世界一と認められるような扱いという形になって、そしてさらにですね、2007年に3回目の日本一ジャパンナイフギルド大賞を取られていると。すごいですね、すごいですね。この前一緒にこう何ですかね、いらっしゃったお仲間に聞いたら、
はい、
僕の方が早くやったやるようになったけど、こいつトントントントンと言っちゃった今っていうこう話があったんですけども、やっぱり才能ですか。
なんでしょうね。
やっぱりなんかこうあるんでしょうね。
なんでしょうね。自分では分かりませんけどね。自分では感じまいない。
でもこの前何ておっしゃってたかな、ご一緒されてた方がおっしゃってたのは、はい、集中力がすごい。
ああそうなんだね。
どっといくんです。
どっといくっていうか、もうこうなりますよね。もう他何も見えません。
話しかけられても聞こえない状態になります。
いや聞こえはしますけど、うん、カチッときますね。
カチッ。何を今喋りかけるんだみたいな感じ。ああそうですか。
普段穏やかでいらっしゃるのに ね、
ね
いやもうそんなもうこうなりますよ。で機械が回ってる時には嫁さんに声かけるなって言うんです
よ。機械制作の現場っていうのはどんな形になってるんですか。別室か別棟かなんか。
あ別棟です。
別棟、はい、
倉庫を間仕切りしてですね、でクリーンルームとそのホコリが立つ部屋っていうのが分かります。
あクリーンルームがあるんですか。
はい、ホコリルームというか、まあ、ホコリの出ない部屋。
出ない部屋があって、はい、でホコリが出てもいいような部屋があって、
すごくホコリが出ない部屋と分かれてます。
化学実験するような、なんか先ほどちらっとお話を聞いた、はいはいはい、化学反応を起こすようなそういったなんか実験の道具なん、実験
もありますよ。
何それ
教えていただけます。
さっきお話ししたのはチタンアナザーダイズドって言ってですね、はい、チタンに着色するんですよ。
綺麗な金属。
あ普通チタンですよね。あれにですね、過酸化水素水の溶液に、チタンを沈めて電極を入れるわけですね、
はい、
それに電圧をかけるんですよ。で電圧の種類、強弱によって出てくる色が違うんです。ピンクだったり青だったり紫だったり緑だったり、そういうやり方があるんですよ。
その何そのメッキの技術とか。
メッキじゃないんですよ。メッキに近いっていうか近いですけど、
それからほら造形も削るでしょ、
うん、はいはい、
でコンパスも作っちゃうでしょ。
あコンパスはですね、あれは出来合いのもの、
出来合いのものを埋め込むでしょ、
うん、そうです。
でつまり、いろんなものをこうやるわけでしょ。
そうです。革もしますからね。革、革、
紛れ
物ですね。
レザーフラフトやっちゃう、うん、
だからいろんな技術をこう入れ込まないとできないことですよね。
すごいですね。
一本作るのどのくらいかかるんですか、時間的に。
だからもうね、私職人さんですから、
うん、
シーズナイフに関しては、うん、あっという間にできてしまいます。
シーズナイフって何。
フィクスドナイフといってですね、折りたためないナイフ、
あ、
はい、
がシーズナイフという、日本では呼ばれている、はい、アメリカではフィクスドナイフというんですけど、それとフォールディングナイフで、折りたためるナイフ、
お花のようにバーッと開くんです
ね。そうですね。だからシースナイフの工程を1とするとフォーディングナイフは5です。
そんな面倒くさい。
面倒くさい。かといって工程の分値段を高く上げられないしですね。
一番最初日本一を取ったのがクリスタルパレスですよね、はいはい、これは松崎さんのホームページに行って見ていただきたいんですけども、はい、写真がありますけどね、はい、あれは何本ついてるんですか。
あれは16だった
んです
か。16っていうか3本はそのハンドル内に収める、ランセットっていって血抜きのあれだったりピンセットだったり、うん、ツースピックっていってつまようじだったりするんですけどね。だから13ですかね。12ですかね。
それがピタッと合わないといけない
といけないですね。
この前ね一緒に来てた人がですね あの綺麗なナイフだったんですよ。やっぱりカスタム作ってらっしゃったんですけど、途中でカチッと引っかかってスッといくんですよね。これダメだとおっしゃるわけ。ダメなんです。
ダメです。
ダメ。
アクションもあるんですよね。
あ、アクションと言いますと、
だからブレードが閉じられて、うん、いやロックが外れて閉じるまでの動作のテンションというか力の加減です
ね。ああ、だからどういうことですか。例えば、
だから彼が失敗したのは、うん、私が綺麗に着替えた線以上に削ってたんですよ、うん、だからああいう変なアクションになったんですよね。
アクションは例えばこう開いてパチッとこう、うん、そうパチッ感がないとダメなんだ。
そうです。まあそれもそうなんですけど、うん、こう開いていく途中に変なテンションがかかるんですよ、うん、ナイフ自体、
はい、
間違うと、彼のナイフはそうなってたんです。
気持ちよくスッと開くのがいいと。
そうそうそう
そう、そのほらさっきちょっとお話聞いてたんですけど、我々ナイフ言うと、はい、まず刃先を見るんですよ、はい、目線はまず刃先を見て綺麗だなとかね、はいはい、ちょっと吸い込まれるようだななんて思うんですけど、
切れるところですからね、
はい、でもそこに一番集中してるわけじゃない
ですか。じゃないです、
作り手は。
どこに集中してる。その刃先っていうのはですね、うん、最終的な段階で仕上げなわけですよ。でどうにでもごまかせる範囲なんですよ、うん、どうにでもなります刃先っていうのは、うん、じゃなくてもう、うん、あのブレードの面だったりハンドルの削り方、丸く削るやり方とか
ね、専門用語が次々出てますね。ブレードって何？
ブレードって刃です。
刃ですね。ブレード。そして
今刃って言われたのが、今も刃って言われたのがエッジと言います。
刃がエッジ。
いやその刃先の部分。
ああはは。
エッジ。
はは。それからあの持つところが、
うん、あのハンドル。
ハンドル。うん、でブレードなんかが
ブレードの面ですよね。ブレードの面をこう横にしてみると分かるんですけど、こう歪みがないように削らないといけないし、歪み
、
はい、その面がですね、うん、デコボコしたりいけないでしょ、
うん、
そういうふうに削らない。
削るのは何で削るんですか。
ですね、60、まあ、だあのサンドペーパーの番手で言いますと、60番から400番までは機械でやるんですよ、
うん、
400番まで、
うんうん、
60番、120番、240番、400番と、うん、で400番までいったらあと手仕上げになるんですけど、それが耐水ペーパーで仕上げます。
何ペーパー？
耐水ペーパー、うん、
耐水ペーパー？
サンドペーパーですよ。
あ、サンドペーパーでやるんですか。
はい、サンドペーパーっていうのはあの水が使っちゃいけないペーパーなんですよ。でそれで水を使う耐水ペーパーっていうのがまたあるんですよね。
あのツルツルした面もそのペーパーで最後までずっと上げていくんですか。
そうです。でミラーにする場合は、あ、私が作ってるのはほとんどヘアラインって言ってから、こうほうきで入ったような模様が出てますけど、 あれヘアラインって言うんです。それは大体1000番まで、
はい、
でミラーにするには1000番、1200番、1500番、2000番まで耐水ペーパーで下地をきれいに落として、その後ダイヤモンドペーストの、6番ですかね。6番っていうのはですね、大体大まかに言うと3000番ぐらいの粒子の粒なんですよ。
全く分からない。鏡みたいになっちゃう
んですか。そうです。鏡みたいなのが1本あるんです。
まあ、光物が好きな人には答えられないですね。
で、ダイヤモンドペーストの6番っていうので、きれいにミラーにして、で、バフの跡が残るんですけど、そのバフを消すために、今度3万番ぐらいの2分の1番っていうのがある、ダイヤモンドペーストのがあるんですよ。で、それでこう、きれいに消すと。だから、元先生に、あの、ここ
した
方があれば、多分、あの、ミラー仕上げです。
ミラーなんだ。
うわ、綺麗かった
ですか。綺麗綺麗綺麗綺麗。
あれが3万。
あのね、松崎さんの、 あの肖像画を描かせていただいて、で、あの作品ね、ナイフと交換させていただいたんですけどね、あのホールド感がものすごくいいんです。こう手の中に収まり感っていうかね。ね、
はいはい、
あれは何だったかな。
クジラ
と
鹿の角と、また違う鹿の角ですね。
それはフォールディングっていう方ですか、それとも。
あ、まっすぐな。
あの、
やつですね。だけどこう、
天然のものですからね、やっぱりしっくりなり
ますね。しくっときますね。
もう今日松尾さん少年のようでですよ、いつもと全然違う
の。いつもと全然違う。いや、その何、その女の人は分かりますか。
なぜナイフっていうのが最初ちょっとかなり疑問だった。美しいものがなぜナイフでなければならないのかと思ったけど、うん、違うんですね、先に実用があったんですね。
あ、そうです、
釣りで使うと、
はい、あ、本当に、
うん、気に入ったのが欲しいっていうので作られたという。そうです、
あ、自分が気に入ったのが欲しいから作り始めた。
はい、まあ、大体もう普通一般にこの材料出て出回っているので一本仕上げるのに大体1万ぐらいかかりますからね、シスナイフ1本仕上げる材料代っていうの
は材料代だけで1万、
1万ぐらいかかりますから、それで1本作ってなんか気にならないな、で2本作って、でその時にですね雑誌が出てたんですよ、ナイフ大戦って。でそのそれに載ってるカスタムナイフと自分のナイフを比べた時に全然違うわけですよね。あ、どこがどう違うのかなということをだんだん追求し始めたんですよ。でふと気づくともう10本超えてるわけですよ。
ちょっと一番最初にナイフ作ろうと思ったのはとにかく自分の釣り用のナイフを作ろうと思ったわけ。その時は誰かマスターはいたんですか。
いや、いなかったです。
で機械は、
機械はですね、ありきたりの家にあるやつ、
は家にあるやつ、家に
ホームセンターで買ってきてるんですか。
だいたいうち結構あのほら農家で、はいはい、親父がほらいろいろやってるから、はいはいはい、ビビサンダーとかですね、はいはい、バイスとか、はいはい、でヤスリの会話ありますからね、はいはい、そういうのあったんです。
はい、それでやってみた、
やってみた、
まずやってみた、
はい、とりあえず作ってみようと思って、
そして
でやっぱりそこそこ切れますからね、ちゃんとした鋼材でちゃんとした刃付けをするか、びっくりするほど切れましたよ、
一番最初から、切れはするわけだ、あれはその刃は焼き入れとかは出すんですか。
そうです、ね、あの熱処理業者に出すんです
。それは業者に出すわけですか。
自分でやろうと思ってもできるんですよ、それをやるとですね、あのやっぱりその熱処理業者と比べたら腕の差が出るんで、製品にばらつきが出るんですよ。だからそのばらつきを出して不完全な作品を世に出すよりも、熱処理はもう業者に任せて安定した製品を作っていきたいと私は思う。自分でやってるメーカーもいます、いますけど私はそこはこだわりで、お金をかけてでも熱処理はもう命ですからね、刃物の命ですから。
そので気づいたら10本ぐらいになってたわけでしょ、はいはい、でもまだマンツーマンで教えてくれる人には出会ってなかったんですか。
ですね、10本目あたりぐらいですね、あの近所 その歯科技工士さんがですね、
歯科技工士さんが
歯科技工士さんが宮田さんっていう人なんですよ、その人も趣味でやっぱりやってたんですよ、それであのナイフショップを片手間にやるから、遊びにおいでっていうことで、
その人がナイフショップを始める。
そうです、そうです。
ちょっと待ってください、その人と出会うまで、あの初めてからどのくらい経ってるんですか。
1年ぐらいですかね。
1年ぐらい、
1年半ぐらいですかね。
ということはその1年半ぐらいの間に10本作るわけでしょ。
違う違う、ですね、半年です。
半年
でその方と知り合って、でその方がナイフのショップをされたのが2年後ぐらいかな。
半年で10本。
いやいやいや、宮田さんと知り合ったのが半年ぐらい、で10本目なのは1年かからなかったんですね。
ということは1月1本ぐらいずっと作っていってるわけ
ですね。2ヶ月に1本ぐらいですね。で4本目か5本目でもう売れたんですよ。
売れた、
はい、
素敵。
いや、そこはほらもう自分は売るつもりなんてなかったんですけど、でたまたま材料を仕入れてる金物屋さんが、どういうの作ってるのって聞かれて、今度仕上げたら持ってきてって持って行ったら、あらこれ売れるよって言って、またまた、まあ、とりあえず置いときなさい、置いとったら、そしたらもう2週間で売れたんです。
売れた、
お値段聞いていいです。
その時ぐらいですかね、2万ぐらいですか。
でも一番最初売れた時って嬉しいもん。
嬉しいですね、まさかそんな売れるとはって。だから、まあ、結局修作ですよね、習う作家 で自分の腕をこう上げていくために何本かこなしていったっていうことですよね。
それ技工士さんがあれなんでしょ、その後技工士さんから習うじゃないですか、
はいはいはい、
それから次の人に出会うまでどのくらいかかるんですか。
8年もかかってますね。
わ、
つまりローカルに8年間ずっと過ごすわけだ。
ローカルにと言いながらも、もう東京には出てたんですよ。
は
出会ったのが、うん、やり始めたのが1990年で、うん、で、まあ、東京に80出演したのが95年なんです、
う
ん、
そうですか、は
い、だから東京より西にもうあったんですよ、うん、ナイフショーを出すところがですね、うん、でも私はどうせ行くなら勝負するなら東京やろうと思ったらもうまっすぐそこに一直線で行ったん
ですね。1999年一本も売れずに
までですね。だから結局1年1回だけお休みしたことあるんですけど、5回、
うん、
全然売れません、
うん、全国の方に出て行ったら売れなかった、
はい、ああ1回10万ぐらい使いましたね。
元でも取れんし、
取れんし、もうやめようかなと、うんうんうん、でもフォールディングという道があるけれども、う
ん、あその頃はまだその
小さいだけです、
だけそのまっすぐな折りたためないやつですね。
でもね作り方もわからないし、
うん、あの地元の方では作ってる人いなかったんだ、その折りたたみ、
そうですね、うん、本格的に
やってる人は
身近にはいなかった、うんうん、
でそこで出会われるんです、
倉本さんがですね。
それはそのナイフショーかなんかで、
そうです、西日本のって言ってから福岡なんですね、
はい、
でそこを西日本ナイフショーの1回目の時ですね、私東京ばっかり行ってて、うん、地方の人と交流がなかったから、うん、あのお呼びかからないやったんですよ、うん、それで2年目からあの私も入れてくださいっていうことで、うん、福岡にもあの行き出したんですけど、うん、その時初めて隣越しになった人がその倉本さんだったんですね。
倉本さんとおっしゃるのはどんな方ですか？
ですね、私の母親と同じ年なんですけど、うん、もう気さくなおじさんで、うんはい、
やっぱりナイフ作家、
ナイフ作家でですね、うんまあ、その時にもパートタイムで やられてたんですけど、
うん、でフォールディングをなさってたんです
か？もともとフォールディングのずっと、
あそう、
うん、で正木さん、あのシースナイフあんた作ると上手やけんがフォールディングも作ってみることはっていうことで、うん、2日間説得されたんですね、うんで、あ、そして作ってみようかなと思って、うん、その時が3月だったんですよ、うん、それでゴールデンウィークぐらいに来なさいって言われて、うん、じゃあ行くまでにある程度のものを作っていけば話が早いかなと思って、うん、あのその私の友達である南さんっていう人、うん、あその西原さんの人なんですね、うん、そこも少し作ってたんで、うん、その人にこの要領をちょっと聞いてですね、うん、で自分でデザインしたのを設計して、うん、で倉本さんと持っていたんですよ、うん、このマスターっていう状態でですね、うん、そしたら、あら、もうできてるけん何も言うから、このまま作っていけばもう大筋はそんな感じですね、であとはもうあのいろんなことをやっぱり倉本さんにも習いましたよね。で倉本さんはですね、あの言うことがいいんですよ、あの聞かれた技術は何でも教えてやる、
お
で俺を踏み台にして有名になれって私は言われましたね。
素晴らしい、
はい、でそういう人との出会いがあって今ここにっていう感じですけどね。
そのクラウスさんもまだ、お元気
で
した
か？元気です、だんだん作ってます。
その自分のナイフだって言えるような作品にはやっぱりもう結構早うちから作ってらっしゃるわけですか？
自分のナイフ、
これが松崎流のナイフだとかいうのがあるんですか？僕はね、作品を拝見してるとね、はい、骨太なんですよね、はい、作られる作品が、はい、繊細なんだけどガチッと骨太なんですよ、ね、松崎さんのだっていう感じがパッと見て分かる気がするんだけれども、はい、そんなのは自分ではあんまり気にはっていうか気づかれません？
いや気づいてます、
どんな作品だと思います？
まあ女性的とは言われますよね。
え
ナイフが女性的、
女性的、
はい、
ほう
だから結局仕上げなんですよね、うん、細かいところの仕上げなんですよ、うん、それで同じ型でいろんな前例えばナイフメーカー3人か4人で作るとするでしょ、うん、全く同じものできないんですよ、同じ型っていうか、うん、のマスターで同じモデルを作るとしてですよ、うん、だから作家の個性っていうのはそこに出るんですね、うん、そこじゃないかなと思うんですけど、まあ 口ではよく説明できませんけども、
さっきあのナイフを一緒に拝見しながら妖艶な輝きでしょって言われるのね、とかあのアバロン貝っていう、本当に美しいあの、
はい、
ハンドルのところ
が、ね、
もうね本当雫のような綺麗なフォームで、やっぱりこれ女性的って言われるのが分かるような気が
する。じゃあナイフっていうのは男じゃなくて女を感じてるんですか。例えばほらラメあのフランス人が海見たら女がと思うと同じような感じで、
どうそういう意識はないですか。
ない
ですか。ただ作品っていう自分の魂を込める作品っていう声であの作ってます。
やっぱ魂は映ってるもんです。
映ると思います。だから自分がこう何ですかね、まあこれくらいでいいやっていう思いで作ったナイフはそれだけのものですよね。
やっぱり
と思いますよ。だからもう、うわもっともっともっともっとって思いながら作ってるんですよね。完成度を上げるために。
その完成度を上げるっていうのも、そのさっき聞いててね、その思ったんですけど、ほら、こう厚く選んばいかんところと、
はい、薄く
選んばいかんところがあって、なんかガーッと魂込めると言いながらも、ピシッと段取りをクールに計算してるんでしょ。
あ、そうですそうです。
これはここまでとか。
そうですそうです。シースナイフはそんな段取りっていうのはあんまり関係ないですけど、フォーディングに関しては、作る工程っていうのをですね、ある程度ピシッと決めておかないと、順番が後先になるとですね、後で作業が2倍になったり3倍になったりするんですよ、
段取りを、
だからもう頭の中で段取り考えて、やらないとダメですよね、だからそういうのはどこに設計図があるのって聞かれても、私の頭の中にあるだけ、
段取りは頭の中だけにある、
もうこう経験しかないですよね、これいろんなモデルを作った経験しかないと。
でかつ出来上がりってもう最初から頭の中にカチッと
ある。そうですね、イメージっていうのはありますよね、製図の段階、
立体であるわけです、
立体で あの頭の中にはありますよね。
そのでもこうガーッと行きながらも、はい、ピシッとこう、
そうですね、行くとこは行かないと
行くわけ、
はい、気づきすぎたらダメだし、
そのほらその厚さがデコボコしないように、
はいはい、
それは何で見るんですか。その手
目でもあるし、うん、手ではあんまり見ないですね。
ないですね。目で、
はい、
目でデコボコはなくなるのは分かるんです
か。分かります。
やっぱ目が一番
すごい。目が一番ですね。まあ触れば一番、もう目つぶって触ればこう分かりやすいますけど、やっぱり目ですよ。
目。さ、そのピシャッと合わせるために、はい、これは何ミリ、ミクロンっていうの、
はい、
ぐらいの、もう何ミクロンぐらい切らんばいかんとか削らんばいかんとかいう対応ナイフ作家は時々してるって言うじゃないですか。
はいはいはい、
本当ですか。
ですね、計測したことないからそこまで言えは言えないんですけども、まあ感覚ですよね。だから平面をピシャッと出すと、ということですね。
でもさっき誤差の不思議なお話をちょっとされてませ
んでした
。何誤差、そう、まさにその松田さんがお聞きになりたいんですけど、ミクロの世界って誤差と同じだなと思ったんだけど、不思議だったんですよね、誤差を絶対ないようにと思って作り始められたら、
大体ですね、バレルナイフっていうのはですね、4本のナイフを組み合わせてるんですね、重心に、
はいはいはいはい、
1本のナイフ、2本のナイフ、3本のナイフ、4本で、これを組むと作り始めるときにマスターっていうのを1個作るわけですよ、
はい、
で例えば四角になった鋼材にこっちの穴とこっちの穴とこうほがさないといけないんですけどね、その穴をこうきれいに何ていうんですかね、こういう
状態
で、こう90度の交わった穴をほがして作るんですけど、これがちょこっとでもずれると4つ組んでた時に誤差が出るんですよ。だからマスターを作った時点では多分誤差はないと思って作ってたんですよ。それでいざ作ってみた、少し誤差が出る、で今回3本まとめて作ったんですけど、2本目までは誤差がマスターはない、マスター、誤差がないように組んでいったらやっぱり誤差が出た、で、あ、3本目は発想の転換で、あ、こう誤差はあると思って作ればうまくいくんじゃないかと思って、で、まあ、作ったんですけども、うまくいきましたね。
分かんないですよ、不思議なの、誤差があると思って作るとうまくいくって言われるの、だから分かんないな、
だからその工程ですよね、
ああ後で調整 しながら
って、そうです、あこれ発想の展開ね、
やっぱ職人の世界ですね、
微妙な、
そこは本当微妙ですよ、
ちょっと間違えるとスカッといかない、
そうです、もうちょっと間違えたらもう例えばこういうふうに混ぜらないといけないのがこうなりますからね、
今ラジオ聞いてる人はこうこうっていうのは見えない
ですよ、ね、ブレードのかわしですよね、
ブレードのかわしがねちょっとこう当たったりなんか
する、そうですそうです、
そのピタッとこういくじゃないですか、はい、ナイフはカチッとこうね、はい、あれはなんかこうな、まあ、ロックがついてるのもあろうし、はい、ついてないでスカッといくのもあるわけですか、
ありますね、あそこでスプリングです、
スプリング、
はい、
でこうスッと、この開けた時の感覚っていうのは大切なんです
か、大切ですね、
あ例えば高級車だとドアをバオッって言うじゃないですか、あんな感覚っていうのを出したいわけ、
そうです、
パコンとやりたく
ない、軽自動車じゃないドアの開け方ですね、うん、
それは どうしたらできるんですか、
もう感覚でしょうね、うん、だからもうどうあればその蜂蜜を箸でこうねかき混ぜるようなあの抵抗感でカチッと出てくる、
はちみつを箸でかき混ぜる抵抗感、
それよく使われる比喩なんですか、
まあよく、まあ一番わかりやすいんじゃないですかね、
今はそれは松崎さんが考えた、
いやいや私が考えてないんですけど、
非常にわかりやすいでしょ、
はちみつに箸突っ込んでこう混ぜるあの抵抗感ですよね、均一、うん、でしょ結局こう、
うん、でもある程度抵抗感がある、
そうです、うん、それを目指してるんですよね、途中で何かテンションがこう引っかかったらダメなんです、
なるほどね、
この前のあのお仲間の
中、そうです、そう
です、あなんじゃダメな
の、はい、蜂蜜の中に何か違うものが入ってたんですよね、
はあ面白いね、
ちょっと待ってよ、
本当実物を見せたいです
よ
ね、
見せたい、あもうほら27分だ
よ、
ああ大面白い、その日本人のナイフに関する感覚と、はい、その海外のナイフに関する、はいはい、ほら刀剣の感覚なんでしょ、ナイフっていうのは日本で言えば、
そうですね、はい、ね、
そのあたりの違いっていうのをちょっと教えてください、
やっぱりあの雑誌見て分かる通り、うん、あのアメリカ人とかはですね、うん、やっぱりド派手なナイフが好きですよね、
あ
アメリカ人はね、
はい、でやっぱり日本人シックですよね、
シックです、
私が作った
かっこいいですよね、
でもイギリスのシェフィールドという私が作ってる源氏のナイフっていうのはまさにあれなんですよ、
イギリスはシックです
よ、ですね、そこがもうピタリとこう合ってたんですよね、
あイギリス、じゃヨーロッパ受けするんだ、
そうです、そうです、
あいいね、あ素晴らしい、アメリカのナイフはねちょっと派手だもんね、
派手です、
あの車だってもうどうしよう
もない、そうです、そう
です、ね、どうしようもないですから、
すごいよ、もうアメリカのキャンピングカーど派手ど派手
だからそのイギリスのシェフィールドっていうナイフスタイルなんですよ、私、
あスタイルが、
スタイルですね、
シェフィールド、
はい、
それは何ですか、
地域の名前です、地方の名前、都市の名前ですね、
ナイフ作りの時に、はい、もうほら時間がないからタブーにしてるのは何ですか、
酒を飲んでやらないこと、
次の日にな
んでこんなことしたんだろうって思いますからね。
どうでした、こうやってお話をされて。
なかなか面白いですね。
面白かった。
面白かった。僕たちがもっと面白かった。
あそうですか、うん。
本当に不思議でした。
普通こんな話ってなかなかできないじゃない
ですか。できないです。ね、
本当はね、聞いたら一番面白い話なのに。
あ
どうして人間って一番肝心なことだけいつも言わないで終わっていくんだろうね。
なんでしょうね。ね、壁でしょうかね、
はい、
壁、人と人との壁があるんでしょうかね、うん、こんなこと聞いて失礼かなと思うのがあります
ね、うん、またぜひいい作品を、は
い、よろしくお願いします、
楽しみにしてました、
どうもありがとうございました。